はい、皆さん、こんばんは、ゆうすけです。
こんばんは、大場です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい。
今回は、非常に異色の作品だと思いますけれども、短編アニメ、アイアムグルート。こちらをお話してみたいと思います。
ネタバレ全開で。
ネタがあるのかないのかよくわかりませんけれども、8月10日から配信されました、全5話の本当に短編集ですね。一挙配信ということで、実は自分この日たまたま仕事を休みが取れたんで家におりまして、はいはいはい、16時からね、配信開始になったと同時に見始めたんですけれども、4時半前に全部見終わったんですね。1話あたり、まあ、5分、6分ぐらいなんですけれども、そのうちの2分以上がエンドクレジットで、で、本編は本当に1回3分ぐらいしかないというね。
いや、本当にね、ショートアニメもね、その通りでしたね、本当に。
まあでも、MCU のことだから何かこう、ひねってくるとか、あるいは何でしょうね、例えば、フェイズ5に向けての、こう、すごい伏線を引いてるんじゃないかとか、
はい。
圧倒驚くキャラクターが出てくるんじゃないかとか、多分ね、みんな期待したと思うんですよ。
まあ多少はね、やっぱりね、MCU ですから。
今回、その期待をことごとく裏切って、まあ結論から言うと何もないと。
そうですね。もうただただもうベビーグルートを見て癒されるっていう、その時間でしたね。
まあね、今こういったご時世ですから皆様方ね、こうストレスが溜まるとか、ね、いろいろあると思うんですけれども、まあ、この作品を見る間は本当に癒されますのでですね。まあ、グルートのファンの方はもちろんそうでない方もぜひですね。まあ、言ってしまえば MCU を全く知らない人見ていいですよね。そもそも本編とはほぼ関係ないし。
これこそね、本当にね。
これこそ、このなんか喋る植物は何なんだろうとかね、もう深いこと考えずにただただ見て楽しんでいただければいいんじゃないかなと。いう感じでしたけど、まあ、ここまで振り切った作品とは思わなかったですね。
ねえ。なんか一回でね、5話全部出るっていうから、なんかどういうタイプで来るかなと思ったら、本当になんかディズニーのアニメみたいな感じで。
まさにそんな感じだったですね。だからもう家族で見て OK。当然ながら、エロいシーンとかグロいシーンとか過激なアクションとかも何もなく。本当にファミリームービーといった感じな。そんな作品だったですね。
そうですね。なんか、アイアムグルートしか言わないから、もう動きで見せるじゃないですか。
そうですね。
ストーリーを。その辺なんか本当に幼児アニメとかでも全然同じ手法使ってるから、なんかちっちゃい本当にその言葉を覚えるか覚えないぐらいの子供と見ても楽しいような、そんな話でしたね。
まあ吹き替え版と字幕版とあるんですけれども。まあ正直どっちで見ても変わんないなっていうね。
いやでもちゃんとほら、ね。インタビュー映像とか出てましたからね。声優の、ね、
ちなみにグルートの声は、ガーディアンズの第一作目からずっと俳優の遠藤憲一がやっております。
はい。
多分知らない人はびっくりするんじゃないかと思うんですけれども。
うん。
このちっちゃくて可愛らしいグルートの声をなぜ、まあ言うちゃ悪いけど、いかつい顔の遠藤憲一がやってるのかと。いうぐらいですね、すごいですし、自分も YouTube だったかな、そのインタビュー映像を見たんですけれども、
はいはいはいはい、
これはネタでしょうけれども、今回の台本ペラペラの紙一枚で、それを見ると、I am Groot と書いてあるだけというね、
タイトルも I am Groot やし、セリフも I am Groot しかないから、
そうですね。でこれガーディアンズの一作目で初登場したグルートっていうのは、大人のグルートで。身長も2メートルもっとありましたかね。
まあまあ本当にね、植物型宇宙人って感じでしたよね。
性格はいいけれども、見た目ごついし、声も低いし、こわもてみたいなタイプで、このキャラクターならこの吹き替えの声っていうのもまあ頷けるんですけれども、2作目でいきなりちっちゃくなっちゃって、まあその後ね、インフィニティウォーやエンドゲームでは、ちょっと成長して思春期の生意気盛りになってしまって出てくるたびにいろいろ外見が変わってくるグルートなんですけれども、
そうですね、次はどれぐらい大きくなってるかなって見るのもちょっとファンのね楽しみですよね、グルートが。
ちなみに最新作のソーラブ&サンダーにもきちんとグルート出ておりますんでね、生意気 クルートタイプでしたよね。
ね、まあまあ、まだそんなに時間経ってないのかなっていう感じでしたね。
前5話なので1本ずつ、まあ軽く振り返りたいと思うんですけれども、
はい。
第1話がグルート初めての一歩というタイトルでしたか。
うんうん。ちょっと懐かしかったですね、これね。
そうですね。これガーディアンズの一作目見た方覚えてらっしゃると思うんですけれども、その大人のグルートが仲間を助けるために自分を犠牲にして、死んでしまったように見えたんですけれども、
うん、
実は新しく芽が出て、まあ、植物ですから成長し始めて、まあ、ラストシーンは本当にちっこいグルートが、植木鉢に入れられてみたいな感じで終わってたんですけれども、まあ、そこからつながる話で、いかにその植木鉢から出て自分の足で歩くようになったかみたいなね。
本当に初めの一歩、その通りの話でしたね。
でしかもこれ、水をあげたり、育てたりしてるのが、別にガーディアンズのメンバーじゃなくて、ロボットがやってたというね、もうほっぽらかしにしてるという。
ガーディアンズらしいですね、なんか。
らしいね。まあ、せめてロケットぐらい世話してやると思ったんですけどね、うん、本当に機械任せにして、ちっこいグルトがだんだん成長して、テーブルの上から落ちて、
そう。
それがきっかけでね、植木鉢から出てきて、まあ、歩き出すところも、こう野生のね、動物の赤ちゃんが生まれた直後みたいにこう、ふらふらしながらとかね、まあ本当に可愛らしい姿を見せてくれたんですけれども、なんかもう一つ盆栽みたいのが出てましたよね。
そうですね、松みたいな形のね。
ほとんど松でしたよね、あれ、まあ地球の。
うん、まあ僕らね、日本の人間からすると馴染み深い盆栽って形の。
その盆栽とグルートが戦って、
うん、
戦うっていうのもよくわかりませんけれども。植物同士の戦いというか、まあ、盆栽の方からしてみれば別に相手にも何もしてないんでしょうけれども、喧嘩して、まあ、最後友達みたいになったんでしたっけ？
そうですね。まあ、植物同士なので、まあ、初めての、なんか、友達みたいな感じなのかなと。まあ、植物なんでね、なんか、そこら辺の価値観がグルートらしくってあれやったけど。
グルート自体が自分を植物とか動物とかどの程度認識してるかっていうのはよくわかんないんですけどね。
うん。
周りはね、あの、ガーディアンズのあのメンバーたちなんで、そうそう、これもう一つあったのが、
はい、
このちっこくなった時にグルートって完全に生まれ変わって前の記憶とかも全部なくなってるんですよね。
そうですね。
クローンじゃないけれども、
うんうん、
一応前のでっかいグルートの一部からまた芽が出たんですけれども、記憶とか経験とか引き継がれず、また全く一から育ち始めたというところで、
うんうん
うん、まあだからといって特に困ってる風でもないんですけどね。
まあ、本当にね、生まれたての子供としてスタートする感じでしたよね。
で、この姿のグルートも非常にこう衝撃的だったのが、ガーディアンズの2作目の、まあ、冒頭ですね。タイトルバックで、ベビーグルートが音楽にね、合わせて踊りながらタイトルが出て、その後ろでクイルたちがね、でっかい怪獣と戦うと。でもそっちにはカメラのピント合ってなくてピンボケになってて。あくまで主役は、踊ってるグルートだというね。あのオープニングが超絶可愛かったですけれども。
ここでこう地味にちゃんと成長してるんですよね、このシリーズね。こう腕を伸ばす力を得得したりとか。
そうそうそう。だんだんいろんな力に目覚めていくというか。
そうそうそう。一応ね、そういうのを見せてくれる感じが MCU らしいですね。
そして次の第2話がですね、サブタイトルがリトルガイということで、なんか砂漠の惑星でグルートが一人で遊んでって、うん、なんか小枝を使って5分ぐらい遊ぶといきなりどでかいタワーを作ってしまってるというね。
そうすごい才能の持ち主。
そんな技今まで映画本編で見たことなかったけど、すげえなということで、原住民というか、まあ、その星にいる謎の生物で壊されて、
うん、
わーって言ってダダこねて、で、字幕で37分ごとで、うん、37分間ずーっと、わめいてたということがね、わかるんですけれども。
かわいいな。
で、実はその星の、岩の下に、本当に小さい小さい、なんてんでしょうね、生き物は。
まあ、本当に、原住民的な宇宙人ですよね。
大きさ的に言ったらもう、アリと変わらないぐらいな、ちっこい、なんかプニョプニョしたアメーバみたいな生物だけれども、なぜかそれなりに文明を持っててグルートを敵と見なして銃をバンバン撃ってくるとか、
うん、
砲台みたいのがあって、もちろんの攻撃力は弱いので、ベビーグルートも、まあ嫌がってるけど、まあ殺傷能力はさほどないような、でも一応機械文明を持ってるという謎のあの生物でしたけど。
なんかね、その未知の生物というか、そういうのがいるよっていうのがガーディアンズらしい感じでしたね。
そうですね。そのさなか、あの、グルートの体から落ちた葉っぱを拾って、その生物たちは、なんか非常に喜んで、食料になるみたいでね、みんな食べてたりとか。結構年取ったこう、おばあちゃんみたいな生物が、涙を流しながら、その葉っぱを摘んでたのが非常に印象的でしたけれども。
なんかこう、ね、恵みの雨じゃないけど、そういう、葉っぱがきっとね、そう、ありがたいものだったんでしょうね。
グルートがね、こう、神のように崇められるというね。
うん、
で、調子に乗ったグルートが、葉っぱを拾って持ってきてやったら、勢い余って、その生物たちが住んでる穴の中に足をズボッと入れてしまって。
まあ、踏み潰しちゃって。
でも、なんかしれっとなかったかのような顔して去っていくというね。まあ、結局は生きてたんですけれども。
なんか、ひとしきり盛り上がった後に全部踏み潰しちゃったみたいな、あの、変にいきなり残酷なこと起こるのもガーディアンズっぽいでしょ。
なんて言うんでしょうね。こう、子供の残虐さというのをね、よく出してるという
か。あり踏んじゃったりとかね、してましたからね、子供の時ね。
そうね、我々もね、ほんとあり踏んだとか、あの、虫眼鏡でね、うん、光を集めて攻撃するとか。
やったやった。
やってましたけどね。今思うとね、本当に申し訳ないんですけれども。まあ、それに近い感覚かなと。
なんかあの、ちっちゃい子供が、こう、大人の知らんとこで遊んでいろんなものに出会って、なんかいろいろね、成長して、また家に帰ってきてるってあるじゃないですか。
はいはいはい。
あ、その感じですよね、今回のアイアムグルートのシリーズって。ガーディアンズのメンバーは多分全然、グルートがこんなことしてるって、ね、知りもしないだろうから。
で、グルートはこれで成長していく。成長と言っていいのか。
まあまあまあ、いろんな経験をね。
どこまであの役立つ経験なのかもよくわからないけれどもまあ彼なりに成長していってるんだろうと、
うん、
3話目は今度また宇宙船の中に戻って、うん、なんか怪しい物音の正体を探りに行こうとしてスマートウォッチをヘッドライトガンに頭につけてライトにもなるけどまあ他のいろんな機能がついてるというまあ役に立つのか立たないのかよくわからないねスマートウォッチをつけて探索していったら確かですね、そのスマートウォッチから声が出てたんですけども、うんうん、あれはなんかジェームズ・ガン監督らしいですね。
みたいですね、あのエンドクレジットに書いてましたね。
なぜそこで声を出してるのかもよくわかりませんけども。うん、
いや、だからエンドクレジットで、あの、ボイスキャストの欄つい見ちゃいますもん、このシリーズ。
そうですね。まあ、もともとね、声を出してる人が本当にいないから。
そうそうそう、誰かいたっけと思って見ちゃうんですよね。そしたらジェームズ・ガンって書いてあったから、おうっていう。
あの、最初はまあ一応会話があるんですけれども、
うん、
それ以外のところはほぼほぼね、あの、グルートの一人喋りみたいな感じなんで。
そうそうそうそう。
で、その謎の生物を見つけたら、グルートそっくりに変形して、
うん、
半透明みたいな感じでね、
うんうんうん、
グルートの形をして、で、なぜか二人で踊り出すという。
ダンスバトルですよ。ガーディアンズといえばダンスバトルですよ。
まあ、そんな、ダンス合戦に勝って、そして次の第4話では、グルートがまた惑星に降りて、
うん、
天然温泉っぽいような、まあ、水たまりっぽいような。
ね、湧き水、温水の湧き水みたいなところにね。
使ってこうリラックスして、ふと気がつくと、体中が葉っぱだらけになってるというね。
そう。泥のパックでね、ちょっと、お肌ツルツルじゃないけど、そういうやつですよね。
成長促進効果があるというか、
うん、
なんか知らんけど、とりあえず全身葉っぱだらけになってしまって、遊んでるうちになんか時間が経つとその葉っぱが枯れてパサパサっと降りていってしまう。うん、で、またそこに戻って、また泥とか塗りたくってまた葉っぱだらけになってみたいのを何回も繰り返していくうちに気がつくと、その子がもう干上がってしまってたというね。まあ、なんでしょうね。あれはあの、はい、グルートなりのおしゃれなんですかね。
おしゃれでしょうね、きっとね。こう、目覚めるんですよ。おしゃれに。
おしゃれに目覚めて。
はい。
まあ、葉っぱというか、まあ、もともとが植物だから、それしかないですよね。
まあ、便利ですよね、でも。
まあ、そうですよね。で、考えてみれば、グルートって当然服とか着てないですからね。
うん、
まあ、ほぼほぼ裸って言ったら裸状態なんで。
まあね。で、なんか、あの、綺麗な鳥と喧嘩してましたね。
いましたね。なんか、ずーっと、キャキャキャーみたいな感じで、小馬鹿にされて、笑われたけれども、最後には仕返しをしてね、鳥がブルブル震えて終わるという。
もうめっちゃディズニーと思って見てましたもん、これ。
そうですね。もう本当にあれはディズニーっぽいキャラクターですよね。よくある。
本当に言葉のないもの同士でね、こう、いろいろやり合うっていうのが。
そして、もう早くも最終話、第5話なんですけれども。
はい、早い。早いな。
早いですね。宇宙船にまた戻ってきてるんですけれども、
うん、
ここでですね、笑ったのが、グルートがカバンから、
はいはいはい。
コミックを取り出すんですけれども。
そうそうそうそう。
それがまあ、日本でも NHK で昔ね、放映してました、うんうん、アルフの。
そう。
なんでここにアルフが出てくるんだみたいな。
いやあれでもあれでしょ。これすごいですね。やっぱり見て気づく人っているんですね。後から、うん、調べたら、あれはクイルが地球からさらわれた時に持ってたカバンらしくって。
なるほど。
だから、なんか年代もまあ、合致しますもんね。
そうですね。80年代でしたもんね。
うん。
まあ、ちなみに日本では NHK で放映してまして、その主人公の、まあ、宇宙人のアルフの声を所ジョージが確かやってましたよね。
見てましたわ。
あれ確か NHK の教育でやってたのかな、あの頃。
そうそうそう。
30分番組でしたよね。
ね。
確かなんか割と最近何年か前にありましたよね、新作が。
なんか、うん。なんかそのニュース覚えてますね。
もう一回所ジョージが声を当てたとかいう記事は見ましたけどね。
いや、まさかね、アルフ出てくるとはね。
一瞬、アルフに似たマーベルのキャラクターかなと思ったけど、ちゃんとアルフって書いてある。あ、本物やと。
そこら辺のね、カルチャーちゃんと出てくるんですよね、このシリーズはね。
MCU 世界の中にはね、DC コミックスもあれば、スターウォーズもありますんで。
そうそうそうそう。
そうそうね。アルフがあったって全然問題ないという。
うん、
でも、やっぱり、なぜここにアルフがとみんな思うよね。あれはちょっとね、衝撃的でしたわ。話的にはね、全然関係ないんだけど、あのコミックを出しても。
うん。
まあ、その後、いろいろバタバタあって、グルトが宇宙船の質を爆発させて。
うん。あれはよく来たかっただけなんですよね。爆発させてたけど。
で、慌てて、ここにロケットが来るわけなんですけれども。
うん。
ようやくガーディアンズの他のメンバーが出てきたわけで、まあ、それなりにね、何やってんだよ、みたいな形で怒るんですけれども、その時に、グルートがガーディアンズのメンバーをね、こう描いた絵を見つけて、幼稚園のお絵描きみたいな絵でしたけれども、それを見た途端、もうロケットも何も文句言わずに、お、いいじゃない、みたいな感じでね、こいつもアマちゃんやな、という感じになったけれども、気がつくと、その空いた穴から、ロケットも宇宙に飛ばされそうになってしまってたというね。メンバー、うん、グルトには甘いからね。
そうですね。なんかもうみんなでパパママやってる感じですもんね。
で、最初はまあ、グルトの言葉って、まあ、ロケットしか理解できなかったけど、後にはね、もうみんな言葉が通じるようになってたし。
なんか分かってるっぽいですもんね。全然僕らには分からへんねやけど。
そうが、学校で習ったみたいなこと言ってましたよね。
なんかもういろんなだから言葉がこの世界には存在してるんだな、きっと。
なんとかの教科で習ったみたいなことを言ってて話が通じてましたけどね。
うん、これなんか悪びれずにテープで塞ごうとしてんのとかめっちゃ可愛いっすよね。
さすがにちょっとやりすぎたということね、本人も気がついて、なんとかしようとするけど、大体こういうのはなんとかならずにもっとひどくなるというね、まあお決まりのパターンですけれども、
なんかちょっとあのイラストがガーディアンズ一作目の We Are Groot のシーンに似ててほっこりする感じですね。ラストの最終話にしてあのシーンがもう一回思い出させられるというか。
前後は、まあ、時系列的に言えば、まあ、ガーディアンズの一作目のラスト以降、うんうん、インフィニティ王の前のね、時期になりますけれども、まあ、本当に一番ベビーグルートが可愛らしい時期で。ちっちゃいながらもあんな絵を描くということは、やっぱ彼からしてももうガーディアンズのメンバーっていうのはやっぱり仲間であり家族であると。
うん。そうですね。ちっちゃい子供がね、家族の絵描くのとまさに同じですからね。
だからある意味一番こう幸せな時期。
確かに。
ですよね。で、この後、このガーディアンズがどういうね、運命を辿っていくかということを思うと、なんとなくね、悲しいものもありますけれども。まあ、とはいえね、来年公開のガーディアンズ・オブ・ギャラクシーボリューム3がまた、なんかとんでもない話になりそうなんで、まあ、それはそれで、ちょっと怖い部分もあるんですけれどもね。
なんかね、話によると、3で、まあ、全員引退するって聞いてるんでね。
ですね。で、特にジェームズ・ガン監督は、まあ、ロケットの話に決着をつけるっていうことをずっと言ってるからですね、前から。
うん。
怖いしやばい気がするんですけどね。
うん、
あのね、これ前の回でも言いましたけどね、あのガーディアンズの一作目の中でね、ロケットって、まあ改造されてあんな喋るアライグマになってて、別に生まれた時からあの姿じゃないわけなんですけど、
うんうんうん、
その結果自分の寿命は短いんだということをね、本人言ってたんですけれども。
言ってましたね。
あれがね、ちょっと怖いんですよ、あのセリフが。
確かになんかね、案外と本編にがっつりインフィニティウォーから絡んでね、悲惨な、今悲惨と言っていいような冒険を繰り広げてるガーディアンズのメンバーやから、こう持ち前の明るさをね、こう前面に押し出してこう楽しい感じでいてほしいなと思いながらやっぱり描かれてない何かがあるっていうのはハラハラさせますよね。
ですね。だから結構すごい展開になるかもしれませんけど、まあ、それでもラストはね、やっぱり明るく終わってほしいなと思いますよね。
そうですよ。だってガモーラの剣も残ってますからまだね。
別世界から来たガモーラがね、当然3作目出るでしょうけれども、まあ、そのガモーラとクイルがね、どうなるかもわかんないし、
うんうんうん、
まあでもやっぱり、最後はね、ハッピーに終わってほしいですよね、特にガーディアンズは。
そうですね。
というのを今回のこのアイアムグルートを見てね、来年どうなるんだろうかというワクワクドキドキ感がありますし、うんうん、その前にももう一本ね、スペシャル版がまだ控えておりますんで、
はいはいはい。ホリデースペシャルでしたっけ？
これまだ具体的な配信日は確かまだ出てなかったんですけれども、まあこれはその次のボリューム3への伏線にもなってるということなんで。
まあでも、ホリデースペシャルっていうぐらいかホリデーシーズンなんだろうなと思ってますけどね。
と思いますけどね。まあどういう形になるか、まあちょっと不安も感じつつですね。待っておきたいと思うんですけれども。ということで、
まあ、今回は、
もう以上というか短すぎて。いや、まあ、語ろうと思えば死を抹殺語れるんですけれども、うん、まあね、ここであれこれ我々が語るよりも本当に可愛らしくて、楽しい話ばっかりなので、ともかく見ていただきたいと。
そうですね。本当にもうね、ただただ可愛いだけの時間でしたからね。
ほっこり、ね。優しい気持ちになりますし、
うん、
いやー、一回見てもね、また一話からもう一回見ようと、何回見てもいいと思いますし。
今度は吹き替えで見ようかなとかね。
そうそうそう。どちらにしても非常にあっという間に終わりますね。
あ、そうだそうだ。オープニングのマーベルロゴもね、グルートがもう早送りしちゃって。
キルキルキルって終わってしまうというね。
かわいい。
まあ、最初のチャンチャチャチャチャンが始まった途端に、早送りのボタンを押されてキルキルキルって言って終わるという。まあ確かにこの作品でいつものオープニングロゴとね、勇ましい音楽流れたら合いませんわね
。確かにね。
あそこにね、アイアンマンとかキャプテンアメリカとかね、ザトラーっとみんなの顔が出てきても、全然この作風と合わないんで、まああれは正解でした ね。
まあちょいちょいね、作品の雰囲気に合わせてアレンジしてるやつもありますもんね、今までだって。
そうですね。だから全てが全ていつものパターンじゃないんですけども。
うん、
まあ、でも、よくぞ、まあこんなもん作ったというか、正直に言えば、今なぜこれを作ったのかという制作意図というのはよくわかんないんですけどね。
そしてこのタイミングなのもなぜって感じだけど。
特に伏線を引いてるわけでもなく、これを見とかないと今後の作品が理解できないとかいうことも多分、ほぼないと思われますし。
そうですね、本当にな
ぜ作ったんだろうというね、うん、いやまあ全然 OK なんですよ、こんな楽しい作品はね。でも作るとなるとね、やっぱそれなりにね、時間とね、手間暇とお金がかかってると思うんですけれども、うん、まあいいのか、お金があるからあそこはね、ディズニーとマーベルですから、まあ片や DC の方はまあいろいろ今揉めてたりしてね、作品がお蔵入りになるとか非常にごった返しておりますけれども、
まあね、どこもね大変なんですよ。
マーベルの方は順調に一応行ってるようなんで、まあ楽しんで見ていただければと思います。そんな感じですかね、アイアムグルートの話は。
そうですね、いろいろ付け足してもまだ30分経ってないっていうのが、もう今回はこんなもんでいいですかね。
あと補足的に言いますと、次のドラマシリーズ、はい、シーハルク、8月の18日からスタート、今回から毎週木曜日、うん、配信ということなんですが、このシーハルクはワンダビジョンと同じように全9話になると。
長いですね。長く感じますよね。6話が多かったんで。
その分1話あたりが30分ぐらいちょっと短めになると。
うんうん。
いう話らしくて、まあ割とコメディタッチだと。
いや、これも楽しみです。
法廷ものプラスコメディプラススーパーヒーローものというね、まあ、どんな展開になるかわかりませんけれども、うん、楽しみに、まあ、いろんなね、キャラクター出てまいります。懐かしいあの人とか、我らがウォンも出てきますし、
ね。
あれも出ますよね。目の見えない弁護士の方も出てきますし。
あ、はいはい、あのね、噂のね。
しかも、きっちり今回はコスチュームも着て出てくるという話なんで。
いやいやいや、もう期待が高まる一方でございますよ。
楽しみに8月18日から、ドラマシリーズシーハルク楽しんで見ていただければと思います。
はい。
全9話なので多分終わるのが10月の2週目ぐらいまでなるんですが、
うん、うん。
それ以降またね、シーハルクもゆっくり話しますけれども、こうなりますと、この MCU ラジオ、実は次回が第40回になるんですけれども、
はい。
キリがいいというか、ついにもう喋らざるを得ないエンドゲームが来ますね、いよいよ。
そうですね。長い話になるでしょう、きっと。
もう喋る方も聞く方も皆様方体調を整えて。
ちょっと休憩いるかもわかんないですよ、途中で。インフィニティウォーであんだけ頭痛してましたから、二人とも。
どうなるかわかりませんけれども、まあ、とりあえず次回はアベンジャーズエンドゲーム。がっつり喋ってみたいと思いますので、
はい、
皆様方もぜひ気合い入れて聞いていただければと思いますが、
はい、
いやなんか怖いんですけど、
早く語りたいけど怖い、
どうしましょうというね、語るためにはもう一回3時間をまた見直さないといけないなというね、まあそれはいいんですけどね、見直す分は全然苦にならないけれども大変だぞこれは、
う
ん、は
い、でもいよいよね、追ってきた過去のシリーズもインフィニティウォーじゃないわ、エンドゲームとファーフロムホームで消化というか追いついちゃいますからね。
残り2本、いよいよもう格好作も、ね、ラストが近づいてまいりましたんで、ね、よくここまで来たなと、始まった頃は遥か先の話と思ってましたけれども、
そうですね、フェーズ4始まったと同時というかね、ワンダビジョン終わったぐらいから始まりましたからね、この
そうですね、いやーよくここまでたどり着いたなという感じですけれども、
はい、はい、
まあ次回も頑張っていきたいと思います。
はい。
じゃあそういうわけで、今回もここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。